週刊ヨーロッパ。どうもヨーロッパ企画の石田です。
上田です。
というわけで今週は2人なんですよ。まあ京都から録音してるんだけどもう坂井くんが仕事で東京の方に行ってて、
はいはい、
あと大都市から連絡つかずっていう感じで。
え、ちょっと。
そうなんですよ。でまあ諏訪さんはねもちろん今東京で公演中なんで、
はいはい、
で2人なんだけど、最近さもう本当にヨーロッパ企画のメンバーが何やってるかを僕はあんま把握できてなかったりするのよね。
あんまり合わないですからね。そうなんですよ。昔ほどね。
うん。みんな大体ここの事務所に集まってさ、
うんうん、
なんかこう、こまごまやったりとかしてたじゃん。
はいはい。
そういうことよりもなんか外仕事みたいなのが増えてきたの。まあね、いいことなんだけど、
うん、
把握できてないからもうトピックを、
はいはい。
ちょっと日記からなんかこういろいろ、
まあそうですね。
やってようかなと思って。
一人一人とは何となく合うんですけど、
うん、
こう全員揃ってっていうのがあんまりまあないですよね。
ないのよね。
稽古中ぐらいしか。
うん、長野さん今宮崎にいるんでしょ。宮崎大丈夫、大変なのだと思うんだけどね。日記に書いてたけど。
なんか
ね、
飛行機が、
そうよね。
火山灰で。
火山灰でとかでしょ。
僕その件あんま知らないんですけど、どういうことなんですか？
久しぶりに長野さん休み取れたから、
うん、
宮崎帰るってことなんだけど、このタイミングで帰るっていうのね、何なんだろうね。いや、火山灰でしょ？噴火したんでしょ？
あ、噴火したんですか？
え、あんま知らないの？
そう。
うん。ニュースを見ないの？
ニュースは見ないよ、だから。
ニュースステーションぐらい見たら、あれ、バラエティっぽいニュース番組になってるから
さ。そう、だからあれ知らなかったんですか？なんだっけ、池上彰さん知らなかったん
ですか？ああ、言ってたね。
そうそう。
よくわかるニュース解説とかで、何のことやらわからなかった。
本当にわからなかったですね。
ひどいね。テレビもうちょっと見た方がいいよ。
だから、テレビたまにね、実家で、本当に見るんですよ。
ああ。
そしたら、すごいテンション上がるね。
何それ、何の話？
もうすっごい喋ってしまう、テレビ。
テレビ作ってんだからさ、これでまた、暗いタグ
とか。それは見るんですよ、オンエアは、ね。
だから周りのライバルたちも見とかないとさ。
だからそれ思ってさ、昨日またね、意地悪ばあさんを見て。
ああ、言ってたね、今これ始める前にいきなり、会っていきなり、意地悪ばあさん面白かったよっていう話から来たもんね。
いや、すごい面白かったさ。
さあ、青島幸男さんじゃなくても大丈夫だった？
全然大丈夫やな。これ、見た方がいいかもわからん。あ、見た方が、あれがそもそも、シリーズなのか、あの一回なのかも分かってない、俺。
ああ、いや、それは知らない。あ、連ドラってこと？
もう、すでに2話ぐらいあったんですよ。僕が見ただけで。
え？あれ、連ドラ？
1 話の中で、2話。
あ、じゃあ単発でしょう
よ。2話っておかしくない？
いや、世にも奇妙な物語的な感じじゃない？
まあ、そうやったらスペシャルでゴワとかやったらほら、スペシャルオファーなんですけど、
ね、
2話って変じゃない？
2 話はじゃあ何にせよ変じゃない？
いやいや、昔大人は分かってくれないっていうドラマ、世にも奇妙な物語の、ちょっと後にやってたやつがあって、それは2話でした
。あ、レンドラで2話っていうのがあるんだ。
まあ、何にせよ確かに、2話っていうのは
確かに意地悪ばあさんで1時間ってなかなか大変なんかもしれんね。30分ぐらい、
まあそうだね、
っていう、
うん、なんかおばあさんがちょっと立てこもる話と。
いやいや、意地悪ばあさんの話はいいのよ。で、まあ、テレビっていう、僕もアグレッシブですけど何か、
はい、アグレッシブですけど何かっていう発音なの。
アグレッシブですけど何か、
うん、
の撮影収録にね、
うん、
この間行ってきまして。
ああ、そうですか。
山口敏太郎先生と共演してきました。
ああ、いいじゃないですか。
まあ、ね、本当山口敏太郎先生、知らない方がもしかしていらっしゃるかもわからない。
結構いらっしゃると思いますよ。
いや、そんな不届き者がいますかね。はい、この方は、まあ、オカルト界の巨匠、オカルト研究家と言われてて、
オカルトの父。
不思議解説なら、まあ、この人にっていう感じで、もういろんな番組、テレビとかメディア、
はいはい、
本当雑誌、もう雑誌ムーとかにも記載されてたり、まあ、作家であり漫画原作者でありっていろんなことをされてる、まあ、とりあえず不思議についてもう全部知ってる人。
そして不思議よりに解釈する人
ですね。そうそうそう、はい、懐疑的ではあるんだけど肯定的であり、
はいはい、
だから一度大月教授さんと あの話し合って論破したことあるらしくて、そっからえらい嫌われたっていう、
ね、大津教授を論破する、そう、懐疑的でありなん、もう
ちょっとでも肯定的ではあるのよ、
つまり
一概に
疑いながらもそっちに興味があるっていう、だから要は一番面白いスタンスですね
いやそうなのよ、
はい、
で、やっぱこういう不思議な出来事って、
はい、
まあ、オカルトと一つでくくられてしまうのがすごく悲しいと、なるほど、言葉としてもね、本当はもっと哲学的であり本当に文化的な話をしたいのに、
なるほど、
ただこういう風にオカルトっぽくしてしまったのはあのニラサワさんのせいだってい
うふうにあ、それご本人が直接、
ご本人はビンタフ先生があの人のせいでこうなったんだよねっていうことを、
あ、そう、
うん、
頭出版の、
そうそうそう、やっぱでもあの人はキャッチーで、
うん、
やっぱこういうオカルトを世に広めたっていうのはあの人のおかげ
で、功績ではある、
あるんだけど、うん、いかんせんちょっとやりすぎちゃった、キャラが出すぎちゃったところがあって、あ、
うん、
なんかすごくサブカルチャー的な
そうやな、
低俗なものにしてしまったんじゃないかっていうのをすごく、
ね、まあまあ、なるほどなるほど、よしあしだと、
そう、そういう不思議の世界の話、なんかそういうところ、
不思議界の、
うん、
そういういろんな
話も聞いて、
はいはい、
で僕らもそういう不思議すごく興味あるんですよと、まあ、お芝居やってて、
いや、やってますからね、ゴーレムだとか、
ゴーレムを題材したりとか超能力をやったりとかしたんですよと話して、うん、まあ、不思議バインダーって昔やってたじゃん、僕らが企画で、
あれは ABC ラジオの試験放送でやってますね、
うん、なんかイベントでもね一回やって、偶然以上心霊未満の体験を不思議と名付けて、
はいはいはい、
そういう体験を語るみたいな、
はいはいはい、
まあ、昔上田で言うとこうワープオヤジっていうのが有名で、
ワープオヤジ、うん、は、まあ、一応言うと、うん、もう僕2階と1階にね、うん、うちはトイレがありまして、うん、で、まあ、2階で普段暮らしてるんですけど、うん、朝起きてトイレに行こうと思ったら、うん、まあ、おかんがトイレに入ったんですね、
はいはい、
で、うん、そっかと思って、
うん、
親父が飯食ってて、その横を通過して、
はい、
1階に降りてトイレに行ったら、
はい、
親父が入ってたって
不思議ですね、
はい
まあ、こういう不思議ワインだって、
そういうことなんですよ
やってたんだけど、はい、この話をねビンタロウさんに話したのよ、じゃあビンタロウさんも、ああもちろんあるよと、僕も
ワープが、
ワープじゃなくて不思議な話、
はいはい、
でどんな話ですかって聞いたら、
それはまあ悪はあるでしょ、うん、
中学時代に、
はい、
その部屋に、
うん、
自分の部屋に、
うん、
巨人の堀内のポスターを貼ってたんだって、ファンで、
はいはいはい、
堀内ピッチャーね、
うん、
でずっと貼ってたんだけど、杉浦っていう選手の、
はい、
が好きになったんで、杉浦のポスターに貼り替えようと思ったんだ、
貼り替えようと、
うん、でその日堀内のポスターを剥がして机の上に置いて、はい、明日杉浦のポスター買いに行こうと、
なるほど、もう
思って、
先んじて
剥がし、先んじて剥がして寝たんだって、
う
ん、
はいはいはい、
で次の日起きたら堀内のポスターが貼られてたんだ、昨日剥がしたはずのポスターが貼られてたんだって、でもこれはもう堀内にしとけってことなんかなと、
へえ、うん、そう、剥がしてないんじゃん、
いやいやいや、いや、そんなことないと思う、よビントロさん言ってたし、
いやまあそうか、そう
でね、
うん、
僕も例の UFO 見たって、宇宙人見たっていう話をした
の、宇宙人見た話はこれはマーガレスプーン の, ね、DVD、舞台版のやつの特典に入ってますけどね、
うん、まあ、簡単に話すと、
はい、
高校時代に
話すですね、
うん、金縛りにあって、
はい、
で、あ、動かんなと思ったら目が覚めて、
はい、
で金縛りにあってて、
ベッドの上でね、で、
うん、ものすごい光が窓の外からこう、うん、光ったんで、
みかん畑しかないはずの外に、
すごい閃光なんで、うわーと思ってびっくりして顔を背けたら、その背けた先の枕元に、
はい、
卵型の緑色した50センチぐらいの宇宙人が立ってた、
それは卵だってことじゃなくて、もう宇宙人なんだね、
宇宙人で、その宇宙人がその光の中に入ってって、
うん、
ふっと消えたと、
はいはい、
でうわーと思って目つぶって気づいたら朝だったっていう話なんだけどでこれをね、
はいはい、
やっぱ話したらやっぱ夢ってみんな片付けられるのよ、
まあそうやね、まあ、
でさっき上田敏太郎さんの話、ポスター剥がしてないんじゃないって簡単に片付けてしまうじゃん、まあ、
突っ込んでは しまうね、
で そういうふうに簡単に片付けられるのかなと思ってビンタロウさん話したら、
うん、
石田さんそれ恐ろしいですよと
恐ろしい、
うん、これは
さすが、
いや夢だと片付けてしまうにはやっぱりもったいないですし、
それはね、
うん、でしっかりと石田意識あるんですよと、やっぱコンタクターがチップを埋め込むっていうことはありえますね。やっぱ宇宙人ってよく夢と錯覚させるってことをしてくるんですよ。
ああ、なるほど。やつらは。
やつらは。
はいはい。
だから、そういうふうに夢として捉えてしまうのはもったいないから、うん、これちゃんとやっぱ考えた方がいいです。で、それ以降もうないんですよ、そういう経験は。
はいはい。
これは不思議ですよ。で、
2回あるんですよ。
2回ある。うん、2回ある。もう1回あるって。もう
1回、まあ、近場で2回あって、うん、それ以降
はない。それ以降ないっていうのは、やっぱり何かその時に埋め込まれたっていう可能性はあると。で、なんで僕はそうやって夢と片付けないかというと、じゃあ、今ここに、こうやって喋ってる、
はい、
あなたの意識、これを夢じゃないって言い切れますか？
うわ
って言われてさ、
はい、
俺はなんかもうドキッとしてあれこれなんか住田さんがなんかあんなに優しかったゴーレムでやってたなって、
そうやね、
この役と思ってさ、
実際に言われたらやっぱりドキッとする、
ドキッとしてさ、
そうやね、
やっぱこういう風に突き詰めていくとすごく哲学めいてくるというか、
あーなるほど、要はどこが常識で、
そう、
何が本当にあることなのかというその認識自体がこう、うん、
でも、うん、言ったら本当99割5分ぐらいは実はビタロ先生は疑ってるというかもう信じてないなって思って、
なるほどなるほど、
ただやっぱそうやって信じた方が面白くなるしっていうスタンスでいるんだけど、はいはいはいはい、でも中には本当にこれ不思議だな、説明つかないなって思うことはやっぱあるんだって、
へー、あれ知ってます？僕その A3、うん、オウムの、
ああ今出てるね、
そう
3つ目の本だ、
あれ読んだんですよ、
森達さん、
あれはもう、そう、今までその A っていう本は、うん、まあこうオウムの A とか、
うん、
荒木被告の A とか、もう匿名性の A とか、うん、もう要はいろんな意味を持たせる感じで意味を特定したくなくて、うん、まあ、少女 A みたいな意味で、
うん、
A ってつけたらしいんですけど、うん、もう A3 に関してだけは、うん、その本ね、
うん、
ちょっと A はもうすごい、これはもう意味がはっきりしてるって言って、麻原の A だって書いてあって、もう麻原翔子のことばって書いてあるんですよ、
はいはい、
でその、まあ、もちろん凶悪犯罪者として世の中で扱われてるんだけど、うん、ちょっともうあまり何もわからなすぎるから、うん、そのわからないまま闇に葬り去られようとしてるから、ちょっともうちょっと暴いた方が、解明した方がいいんじゃないかっていうスタンスで、
はいはい、
こうあれこれ論調こう立ててるんですけど、うん、その中で、うん、まああれなんですって、あの A2 かな A かなどっちか忘れましたけど、うん、こう映画館で上映した時に、こうまあドキュメンタリーですよ、オウムのね、その時にお客さんがちょっと質問コーナーで女の人が入って手を挙げて、ちょっと困ってるんですけどって言い出して、何っていうで聞いたら、まあその当時、オウム真理教が真理党って言ってこうほら、選挙に出てたでしょ、
はいはい
はい、ね、あの、
うん、またなんかやる前、
頭にゾウさんつけてこうシスターズと踊ってみたいな、うん、でそのっていう活動してた頃に、うん、その手挙げたその人の、うん、女の人のお母さんが、要は家族中で結構オウムが嫌いで、
うん、
要は嫌悪感があって、うん、もう嫌だ嫌だって言ってたり、
うんうん、
結構してたんですって、
はいはい、
でもうそれで、うん、まあある日夢に出てきたんですよ、オウムの麻原翔子がね、
はいはい、
で夢に出てきたなと思ってて、うん、でまあ次の日、うん、その、まあ、どうか杉並区だったかな、なんかその選挙活動をしてる、
うん、
その心理党が、
うん、
こういうところ通りがかったんで、
うん、
そしたら麻原翔子に話しかけられて、ほら昨日夢で会いましたねって、そうで、そこから母はずっと体調が悪くて今でも万全じゃないんですって、これどうしましょうって言って会場がざわめいたっていう、これ
マジで、
そうそ
う、うわ引くな、
ちょっとね引くでしょ、
うん、その前振りがもう長かったせいもあって引くな、
え、どういうこと、
ドキッとして、
あ本当、
ゆっくりここに来たから たどり着いて
夢の時点でもうちょっと怖いやん。その困ってるんですけどって言い出しも俺ちょっと上手い感じ
で。いやそうなのよ、そうなのよ、
うん、
そのイベント会場でそういう女の人が手を挙げてっていうその描写もなんか
ね、
うん、じっくりやられたからさ。
そうそう、
あっさり喋ればよかったね、その
ディテールとかをね、
うん、
いやじゃない、まあちょ、まあ、僕はちょっとできるだけこれ正確に。
うわ
ー、うん、不思議バインダーのコーナーはね、うん、ちょっとこれはありえますよ、ま、
危ない危ないなこれ、
危ない。危なくな い, い面白い、
ね、いや面白い面白いね、
うん。
いやこの人本当面白い人だったのよ。
あそう、
ビンタロウ先生、うん、
へえ、
まあ、いろんな番組出てて多分ね、あの熊楠とかにも出てるんで、
うん、
多分井ノ原さんとかもすごい詳しい、あの知ってると思うんで。
あそうですか、
また聞いてみようかなと思う
んで。あとね、魔法使いアキッドさんから年賀状が届いたんで、またあのそれ調べておいてください。
本当にアキッドさんな、はい、知ってた、ビンタロウ先生もアキッドさん、
あ本当、
うん、あれすごいよねって言ってた、やっぱり。
あそう、
練習したらできるようになったんだってねとかって言って、
そうそう、うん、今年も僕らしい魔法をお目にかけますみたいな書いてましたからね。
チャーミングなんだよな。
そうだね、うん、若いんだよね、
若いんだよね、
うん。
続いてのトピックなんだけど、これも日記から、
はい、
あ上田くん DJ と交流っていうね、ま
あ、DJ とというかあのセカンドロイヤルの佐内さんと、
はい、
ハフビー
の高橋さん、
はい、セカンドロイヤルっていう、まあうん、レベルで、
はいはいはい、
そこにハフビーさんは所属されてましてという。
3人で飲むってなんかまた珍しい3人だなと思ったし、
うん、
まあなんかなんていうの、頑張って入ってったなこの中にっていう。
まあそうですけどね、うん、いやちょっとね、
うん、
DJ っていうのにね、
はいはい、
興味が湧いて。
あそう、
うん、
うん、
それで行ってみたんですけどね、
はいはいはいはい、イベントにハフビーさんがやってるイベント、セカンドロイヤーですか
のイベントにちょっと2回ほど、ここ最近で2回ほど行きまして、
うん、そっかそっか、それでサマータイムのあれもあって、
うん、
で3人で飲んで、どんな話をするの？
まあね、あれなんですよ、うん、そのもう京都でほら、
うん、
結局その、まあ、僕らもどういうんですかね、
そっか京都、
そうそう、セカンドロイヤルも京都で、
うん、
まあ、ここからも離れる気はないっていうふうにおっしゃってて、まあ、分からないですけどね、
うん、
僕らもまあそんな、まあ、もう京都でやるにはどうすればいいかなっていうのでいろいろやってるじゃないですか、
うん、
っていうことで、うん、ちょっと喋ってみたらっていうのもあったんですよ。
どうなってるの、その京都のそういう DJ というかクラブシーンとかって。
それはもう分からんわ俺には。
いやそういう話は聞いたんじゃないの。なんか
でも聞いたのは、
でもやっぱり東京なんじゃないのそういうのって。それこそレセプションパーティーとかに呼ばれてとか、そういうのが大きい仕事だったりするんでしょう。こういうのって
、あどうなんだろうね。だから
そういうのって東京で多いじゃないですか。
そもそも多分 DJ っていうもの自体、その要はレコードはね、うん、今データがほらこうすごい応援してる時代じゃないですか。
ああそっか、
うん、その時に、うん、
MP3 だもんね、
うん、だからやっぱりあれなんて iPod で、
うん、
DJ する人とかもいるんだって。
ああやっぱそうなってきてるんだろうね。
うん、もうそれ CDJ から始まりね、
うん、
で今ほらレコードでやっぱり回すとか、そもそもレコードをリリースしたりしてるわけですよ。うん、でそれとか
セカンドレイヤルってそうなの、レコード出して
る
の。
うん、でそれはもうそうなんだっていうふうに言ってて、まあそんなのとかちょっと興味があって。
そうなんだ。
そうそうそう、
レコまあまあでもそれはなくならないのかねやっぱり。
まあだからもうある程度も縮小はしたけど、もう要は絶対好きな人がいるし、コレクターズアイテムとして、まあコレクターズアイテムっていうことじゃないかもしれないですけど、うん、要はコレクトしてくれる人がいるから、だからまあっていう。そうだからほら、うん、DJ ってもうだからこうレコードをどんだけいいのを持ってるかみたいなことも面白かったりするじゃないですか、
うん、
あそんなの持ってんだみたいな。今やそれがほらデータですから、そういう面白みってどんなことになってんだろうと思ったんですよね。そうだ、僕ほら iPod とかあんまりほら、
どうなのこの幼いさんとかは そういうちょっと iPod クソみたいな感じはあるの？それとも別にそれはそれでっていう感じ？
多分それはそれでだとは思いますけど、やっぱあれって言ってましたね、その例えばレコードバッグっていうんですかね、こうレコード入れるやつに、
うんうん、
その DJ の日は、うん、まあ、例えば70枚ぐらいそれに入るんですって、レコードが。でも逆に言ったらそれはもうそれ何千枚持ってる中70枚しか選べないわけですから、その70枚を選ぶっていう作業がすでに、まあ、DJ 入ってるんだけど、今もう iPod ボンって持っていったら、そこからもうまたいけるから、
うん、
それは
何万曲と入ってるわけだからね。
そうですね、うん、まあ果たして DJ と言えるのかなみたいな、
あ、
態度は取ってありましたけどね。
なるほどね、うん、あ、でも面白いね、そういう考えって。なるほどね、僕らにはまああんまりない。
まあなかなかほらお芝居とかってね、うん、データでどうこうってされることってあんまりないですけど、
ないよ、ね、
音楽ってだから耳でね聞けるだけ、耳だけで聞けるだけに軽くこうほらバーで取り扱われるじゃないですか。
軽く扱う、まあ軽く扱うな。
そうやろ、
うん、
だからこんだけ音楽のこととかを、うん、あんまりまあどうやら聞かないなっていう人が普通にほら1万曲とか持ってたりするじゃないですか、
う
ん、今や、
まあ、まあそう
や
ね。
そう、それがこうまあまあ悪いとはもちろんねあれですけど、
うん、だからそれで広がりもあるんだろうけどね。確かに、
ね、まあそうですね、
曲ってね、そういうだデータになった瞬間ビビったよな、こういう音楽業界にいる人って。
まあそうでしょうね。
芝居僕らで言ったらさ、もう何アンドロイドの役者ができるみたいなもんでしょ。もうねやる必要なくなるもんね。
だからそうやな、うん、そうかも、まあそういうことかもしれない、
ね。そういうことね。
いやだから一回やった芝居が、うん、ね 3D でどこでも上演されるみたいなことでしょうね。
そうよね。うん、そしたらもうね同じことやった方が絶対いいしね。
まあね、
なるほどな。
そうそうそうそう。
面白いね、こういう話。
そうなんですよ。だから逆にほら今、うん、それで僕ちょっとその実際に現場で何、うん、そのパーティーというか、
うん、
こうイベントをやるっていうのが面白いのに興味があって、うん、
はいはい、
毎月やってますからね。
ああ、俺も行ってみたいな。
そう、割と、うん。
いや、俺こういうジャンルの人はあんま話したことないから。
そうでしょ
う。
いやバンドやってる人とかはなんとなくあるんですけど、まあね、DJ の人って今まであんまりなかったんで、
ないないない、ただ行ってどうしたらいいか分からん、その
何に
イベント中。
あ、そうやろ。それはもう俺も永遠の謎や
かっこつけるしかないからさ。
でも
踊れないし、
みんな踊るんだよね。でも
踊るんやろな、そら。
うん、だから飲むっていうことやな。
もう飲むしかないよね。
うん、飲む感、飲んでる感じで同化するっていうことやな。
うん、な、うん、いやでもこういうことぐらいはできないかんわ、ほんと。
あ、そう。
30代超えて
きて。いや、30代前にやっておくべきことなんじゃないですかね、本来は。
うん、
そう。
続いて、これ日記にもまだ書いてないことなんだけども。
はい。
オポス制作人のプチ新年会という。
これは何ですか一体。
これはね、たまたまなんだけど、本当にたまたま、吉田さんと、
うん、
井上さん制作スタッフ、
はいはいはい、
そして柏さん3人が、まあ、事務所で、働いててちょっと飲みに行こうかっていう話になったんで、
は
い、
オポスさん兄弟で、
はい、でその時ちょうど、
うん、
ボランティアスタッフの本田さんっていう女の子がね、
はいはい、
いたんで、じゃあ一緒に行こうよっていう話になって、で僕と本田くんもたまたまいたんで、
うんうん、
吉田さんに呼んでいただいて、でなんとなく新年会みたいな感じになったっていう。
へー、
3人で集まることってそんなにないよね、そういえばこれ新年会だねみたいな話を飲みながらしたっていうような。
まあ確かにそのオポスの、うん、まあ、今や3人ってそういうね、
うんうん、
あのオポスのなんていうんですかね、こう離れ部屋というか
離れ部屋、事務所
にいるのは
制作ルーム、
はい、いるのはそう3人なんですけど、
男3人ちょっとお好み焼き続きながらみんな、
あ、お好み焼きで、
うん、まあ楽しく飲んだ、なんかそうだよね。
まあもちろんその
何を話したかっていうあれもないん
だけど、企業秘密もあるでしょうけど、
まあまあそうだね、
はい、何を話したというわけでもなく、
なく、うん、なんだろうな、この間なんか盛り上がった話といえば、 まあうちの社長の吉田さんがチワワ好きで、
はいはい、
犬が
ね、
飼いたい飼いたいってずっと言ってるんだけど、なんかこの間なんか山脇さんが、受けに行ったオーディションかなんかで、
うん、
坂上忍さんが
はいはい
やってたやつ、はいはい、でその時のオーディション会場に坂上忍さんがチワワを連れてきてて、
おお、
むっちゃくちゃ可愛くて心惹かれたっていう話
ああそうっすか、へえ、
そうやね、
いや普通マネージャーならこうね、うん、ちょっといやああいう態度は仕事場にするのはどうなの
とかっていう
論調もね、うん、なくはないですけど、
そうでしょ、いやもうすごい
よかった、
心奪われてすごいよかった和んだ、
へえ
っていう話をしたわ、
チワワか、うん、チワワメール送られてくるんですか、いまだに、
いやもうあんまないね、
あ本当
最近は、うん、そう本人からだからこっちから仕掛けたら、
うん、
返信でなんか
あチワワのストックが
そうそうさらに可愛い写真が送られてくるみたいなのある
自分のチワワじゃないかねどっか
あれ珍しいよね
そうそう
自分が飼ってる、
うん、
チワワとかの写真を送りつけてくるって言ったら分かる、
分かる、それなら分かるよ、
見せたがるとかさ、
うん、
ちょっと分かるのよ、
はいはい、
親バカだなみたいな感じで分かるの、
うん、
そうじゃなくて可愛い画像を
さああるやろ、
食べといてそれを送る何なんそれっていうね、
そうやな、
いやいや、まあ、いいことですけどね、続いて、あこれもうみんな日記にねちらほら書いてますけども、いよいよ明日ゲームムービーという
ゲームムービーフェスティバル2
ですよ、お台場のカルチャーカルチャーというところで、あるわけなんだけど、ただね僕と上田がこのメンバー内のゲームムービー制作者の情報はあんま知らないのよね、
確かにね、うん、本当にあだから会ってないっていうのもあるかもね、
まあ、そっか、みんながそれぞれ別のところで作業してるから、
うん、こもってやってますからね、
やってるからか、でどういうゲームを作ってくるのかっていうのを知らないのよね、で、うん、アグレッシブですけど何かの中島直樹さん MC やってる、
はいはい、
が今回参加してくださるんだけど、まあ、この人タレントでありながらそのゲームクリエイターっていうね、
面白いですね、
そうなの、もう半分ぐらい仕事のうち半分ぐらいもうゲームクリエイターの方が多くなってきてるぐらい、それぐらいの方でね、でその人の制作状況どうですかと聞いたらもう完成してると言ってて、ただ一つちょっと問題があるとすれば、その長島さんのゲームの始まる前のオープニングムービーがやたら長いらしい。
いやこれは大変なことですよ。だってイベント自体、
うん、
9人出ますから、うん、でだいたいオープニングエンディング合わせたら1人頭ね、
うん、
10分ぐらいの時間で、
まあまあまあね、
やらなきゃいけないですよ、
うん。
要は登場からゲームプレイして感想までの10分。
うんうん、
これ大丈夫ですか？
いやそこまで長くないと思うけど、
うん、
まだ30秒ぐらいなんだとは思う。
ああ、そんなもんなの？
うん、
もっと長いんじゃない
の？いや多分30秒ぐらいだと思う、
うん、
1分はないと思うよ、まだオープニングムービーいらないでしょ、
まあまあいらない、
ゲームに、
うん
うん、そのファイナルファンタジーじゃないんだからさ、
まあそうやな、うん、ムービーやから
、うん、でもなんかちょっとこう意気込んですごい楽しみにしてる。
あ、へえ、あ、そう。
うん。だから、諏訪さんに言われたのは、なんか、隙を作っといた方がいいですよ、みたいなこと言われたらしくて。どういうこと？隙ってどういうことって言ったいや、なんかちょっといじられるぐらいの。
まあ、確かにね。
ちょっと荒いやつの方がいいですよ、って言われたらしくて。ただ、もう、やっぱプロだから、
うん。
あ、中島さんは。完全にもう、ガチで作ったんだって、本当に。
ああ、なるほど。
うん、だから隙がないと思う。
へ
ーってすごい言ってた。
いや確かに、だからね、これショートムービーフェスティバルでも、
うん、
まあプロが出るときに、
はいはいはい、
結構そのまあ隙をわざわざ作るのもいやらしいんで、
うん、
もうやったことないジャンルに挑戦するとかそういうことでね、
あ、
これ大体やることになるんですけど、
はいはいはい、
おのずともう自分の限界に。
そうね、だからもうプロのそういう人は、
うん、
そうね、そんなところで戦わされるから、
そうだね、だから逆に言ったら
本気出すしかないってことだね。
優勝して当たり前のことわけでしょ、中島さんに関しては。
そうだね、
だってお肉とソレイユは、うん、こうお肉とソレイユの状況で言うと、まあ、テトリスの、
うん、
こうブロックが 団員になってるってテトニクっていうのを
面白そうだな。
そう、毎週なんか大肉のそういうの話してるけどさ、やろうとして、ちょっとテトリスのプログラムが、なんか手に入らなくて、ちょっと非常に焦ってるっていう。だから多分やらないと思います。
何やるんだろう、大丈夫。
ね、テトニクは、ゲームムービーじゃないからね。
そうだね。
うん。静止画ですからね、
静止画ね、
その団員のあれに関してはね。まあ動画を貼るのかもしれないですけど。
まあまあ、そっか。フェットニック。ネーミング
がいいんですけどね。
いやー、問題あるな、お肉とそれがいろいろ。なるほどな。
はい。
まあ、楽しみにしておいてくださいと。これもうね、審査員の方とか。
聞いていただいてる頃にはもうまさにイベント中ぐらいですね。
うん、ね、
だから、スタジオでもまたこれ公開します。
あ、そうだよ。ゲームを。
うん。
最後のトピックなんだけど、これはもうね、日記にも、上田も書いてますが、ヨーロッパ企画第30回公演に向けて指導を始めたという。
そう。
ね、次回会議の。
まあ、僕は大体20個ぐらいですかね、こう、案を、まあ、冗談みたいなのも含めて、バーってこう、まあ、とりあえずまだね、こう、本格的なスタートではないですから、
そうだね、
一回まあ、30回以降のことも含めてどんなものが今僕の中にあるかっていうのを書き出してみたら、まあね、本当に小学生みたいな、
いや小学生みたいな紙やったね、あれ、いや僕はその時参加できなかったんで、後からその紙レジュメをもらう、今あるね、こう
やって、ああありますね、
レジュメあるね、うん、これまあまあでも本当実際やるかも分かんないし、
多分結構やるやつあると思うんですよ、
な言わない方がいいとは思うんだけど、あんまり、
はい、
ね、土佐さんが日記でこれはやらないだろうなっていうのでターザン芝居っていうのも書いちゃって、
書いちゃってさ、そうそう、ターザン芝居はでも結構本当に、まあ、ターザンって文化が面白いから。
あー、好きよね、そういうの。
何？
ターちゃんでしょ。
いや、ターちゃんじゃないですよ。
ジャングルの王者、ターちゃん。
違う違う。あれも本当にだから、ね、ターザンがいて、ジェーンがいてとかっていう、ターザン映画ってすごい数があって、もう、それで、要はこう。
あれ、ターザンって実際の人物なのかな？
あー、どうなんでしょうね。
うん、それをモデルにしてるとかあるのかな、
全然その調べてはないよ、
あ
けどなんか要はあれじゃないのよ、その、うん、どういうのかな、一本の作品でターザンがあるわけじゃなくて、
うん、あそうなの、
だターザン映画っていうのが本当に40本ぐらいあるのよ、う
ん、へえ、うん、あそうなんだ、
そうそう、
なんかあれでしょ、ライオンに育てられたとかそんな、
いやもうそれ詳しいこと言われたら俺全然まだこれ1行書いただけですから
そうだね、うん、何の説明もないもんね、もうターザン芝居としか書いてないもんね、
そうそうそう、もうなん多分ターザン映画ってこんなあるんやと思ってこれを書いただけですから、
あのああみたいなのもあるじゃん、
どうなんだ
ろう、何なんだろうね、
でもね、なんかそういう様式美は多分あるんですよ、
獣の鳴き声みたいなことなんだろうな、あれも、
うん、
虫笛じゃないけどそういうような、
だってその石田が今、しきりにターザンの話してくれようとしてるけど、本当に。
いや、ちょっとナウシカ的なね、うん、そういうあれがあるのかなと思って、そういうの知ってんのかなと思って。
ま、全然知らない
よ。全然知らない
よ、ね。こっから調べるのよ。
ああ、そうなんや。
うん、あ、ただ、だからこれやる
とき。すごい興味持ってるわけじゃないんだ、ターザン。
やるときは舞台はもう木の上やけどね。
おお、大きな木を作って。
いやいや、木をいっぱい作って。
あ、木をいっぱい作って。
枝から枝へっていう芝居ですから。
あ、面白そう。
ほら、面白そうでしょ？
身体能力問われるね。
そうっす。落ちたらもうだから、終わりって
こと。その、ゲームやん、
芝居からはって、
もう。ドッキーコングやん。
違う違う。ターザンがいっぱいいたら面白いなっていうことです。
あ、
うん、
なるほどね。
そう
です。果実取ってみたいな。
まあ、パトロールするんです
よ。パトロール、
はい。これ確かさ、岡村さんのね、仕事の時に、これ出したんですよ。そういえば。ろくに調べもせず、まあ、とりあえずバーってリストで書いて、こう、これをまさにターザン芝居って言って。
なるほどね。
でもまあ、引っかかることもなく。
いや、でも他にないからね、ターザンやってるところなんて。
そう
ですね。あの、好きよね、そういう、でもちょっと身体性のある、 そういうターザンとか忍者とか好きとか言ってたじゃん。
忍者ものもね、実はね、あれほらスパイの話じゃないですか。
スパイ、ああ忍者
っていう。結局こうほら当時スパイというかこう工作員というか、うん、それはちょっと興味ありますね。
この間伊賀に行ってさ僕。
ああ。うん。
だプライベートなんだ
けど。うん。
伊賀と甲賀って近いんだね。
近いよ。
俺知らんかった。
あんな近いかっていうぐらい近いやん。
いやそうよ。あんなとこで、
そうそうそう、
あんなとこですごい二大巨頭がこう睨み合ってたのかってい う
関東と関西かなってそうそうそうようなことじゃないのよ。
めちゃくちゃ近い。
すげえ近いよ伊賀と
甲賀。それが面白くてさ、
うん、
こんなミニマムな話なんやと思って。
そうなのよ。
忍者の世界って。
忍者里とかほら面白いじゃん。
うん。
うん。だからこれねお芝居として面白い設定はいろいろあるんですけど、うん、そこにどんなドラマをね、
うん、
ドラマっていうかこうね、
うん、
悲しみとかあれを盛り込めるかっていうところがやっぱポイントですよね。
なるほどな。
うん、だからターザン芝居はまあほら、うん、どうやら雰囲気は見えるじゃないですか。
いや見えてくるすごい、
うん、そこに何かもう一つ、
うん、
そのほら足したいですよね今の環境問題みたいなこととか。
あでも今気象に興味があるとかってすごい言ってるからさ、
うんうん、
それこそまさにターザン芝居ジャングルだったら、
うん、
そういう気象と絡めれるんじゃない。
いや気象というよりはあれだろうね、あの緑のこうエコシステムみたいな、
うん、
こういう生態系みたいな森全体の
ああ
そっちにとやりたいね。
緑のエコシステム、
うん、
なんかあるのそういうの。
なんかほらあるじゃないですか。こう例えばこの生態系を、
うん、
なんか逆にこの何わからないですけど、うん、害虫を駆除しようとして害虫を駆除したら、
うん、
それを
生態系
捕食する
あ
れがこういなくな
る撮
影で逆に害虫増えてもうたみたいな。ほらなんかそういうのは俺すごい面白いなと思って。
ミスやねそれは。
なんかわかる、そういうやつあるやん。
いやあるね。なんか本当に人間が神に怒られてる感が
みたいなやつあるじゃん。
あるね。
それと、
うん、
だからこれね、ほらターザンって、まあ、要するにジャングルのパトロールですから、こうこうしようとしたらいっぱい増えてもうたとか。
あ、ターザンがいっぱい失敗する話なの。
ターザンが生態系に揉まれるっていう話。
ドジなターザン。
そうそう、いやよだ読めなくなってるっていう。もう今や。
なるほどね、複雑すぎて
ジャングルの論理が変わったっていう。
昔だったら、
うん、
結構もう自然の流れで簡単にできてたんやけど、
そうそう、
一筋縄でいかんくなったんやもん。
そういうこと
です。ジャングルが、
うん、だからもう分からんくなってるっていうことですね。それほらこれ言ってたら膨らむんですよ。
いや面白いね、
うん、
面白いよ本当やね。
そうなんです。だから、うん、他一番だからやらなそうなやつでこれですから。
もうそうか、
はい、
こう言ってたらやる気ありそうになってくるね。ほんとやらなさそうなやつでも。
そうやろ、
うん、
そうなんです。
今話聞いてたら、あこれいいなと思ったもん。
一番なんか手挙げてみたんですよ最後、なんとなく。
ああみんなでね、
単純にこれ興味ある、だからどっかほら一個ずつ揉んでいこうっていうので、うん、これ今興味なのどれですかって言って、一番人気あったのはこれやからね、この今指で指してる。
これ言わない方がいいよね。
言わない方がいい。
これやる方だから、
うん、
もう一行だけで説明なしのやつだもんね。
そうなんですよね。
うん、これ全然僕引っかからなかった。僕だからその会議には出てないから、
うんうん、
紙で読んでるだけだから、
はい、
ここにはやっぱ引っかからなかったけど、なんかあったんよね。
これはもうみんな読んですごいイメージ膨らましてくれて、う
ん、大丈夫。これなんかみんなちょっととっぴなやつの方がおもろいみたいな、なんか悪ノリの空気になってない。
いやでも、もうそうしようと思って、
うん、
次回公演
ちょっと悪ノリぐらいで、
悪ノリというかもう次回公演以降、
うん、
もうそういうほら、
うん、
結構これまでね、
うん、
なんかどういうんですかね、最近ほら、
うん、
お芝居がどんどん大きくなってくるにつれ、
はいはいはい、
やっぱりどうしてもこうなんだろうな、物語もちょっと重厚にしがちで、
はいはいはい、重厚対策感ね、なんかね、
うん、なんかこうそれはまあそれはそれでくだらなかったらいいんですけど、
はいはい、
なんかそっちの方がこう買ってきたんで、
うん、
もうちょっとこう思考でね、
なるほどね、
から考えてみるっていうのを一回これを機に。
そっかそっか、みんながそういう風になってるから、
うん、
それでか。
そうですね、
ちょっとふざけ気味のこういうのがもてはやされて、
うん、
みたいなことになってるんだな。
これでもこれぐらいのことだったら喋ってもいいかもね。だから次やるっていうことだったらあんま喋ったらつまんないけど、
う
ん、
そうだね、
いずれやるかもっていうようなね、うん、ことはいいかも。
ネタバレにはならないかもわかんないしね。
そうですね、うん、うん、まあまあそんなことが
忘れるだろうし ね聞いてた人も。
まあそうですね、そうですね、
なるほどね。まあまあこんなところですかね、今週は。
はい。
はい。というわけで、また来週も聞いてください。ヨーロッパ局の石田と。
上田でした。
来週。
さよなら。